Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年7月4日136回目の放送になります。私は昨年からオンライン読書会に参加しておりました、女性ライフサイクル研究所の、読書会、本は体はトラウマを記憶するという本で、米国マサチューセッツ州の精神科の教授ベッセル・バンデア・コークさんの書いた本。面白かったのはですね、トラウマの脳の回復に体、ヨガ、演劇などさまざまな、体を使った治療法が書かれていたということで、全米ベストセラーの本でした。ということで本日はですね、女性ライフサイクル研究所の所長西純子さんをゲストにお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティ、スラキャリ。世界三大荒業と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい美味しい食のセレクトショップ、菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。今日は西宮在住のリスナー Y さんからの質問を紹介します。なんと彼女は10歳、7歳、3歳、0歳の4人の子育て中のママなんですね。7歳の息子の眼球がよく動いていて、 病院へ行って検査しましたが、様子を見ましょうと言われました。何かできることがあれば教えてくださいということで、まあ斜視とか弱視ではないということで一安心されたそうなんですが、まあ、目は物を見るだけでなく心の窓というように、コミュニケーションにもアイコンタクトが欠かせないといったことから、まあ、目を大事にしていきたいですよね。スマホやタブレット、この小学生の視力低下も世界的に問題になっているとのこと。ということで今日はちょっと目のおさらいからやってみましょう。生まれたばかりの、ね、赤ちゃんって実はこう明るい暗いが分かる程度の視力しか最初はないそうです。ところが生まれた瞬間から目が発達し、そして目で見たものに対する経験が重なるにつれて情報を読み取る力を学んでいくそうなんですね。そうしてだんだんものがはっきり、お母さんの顔、お父さんの顔、違いが分かったり、そして遠近の視力が正確になって、そして立体感も伴っていくということで、このような過程は6歳頃までにできると言われています。このようにですね、目と脳っていうのが一緒に働いていることが、ここがミソですね。なので目が疲れたっていう大人さんもいっぱい多いと思いますが、目を休めるということをね、心がけていただきたいなと、私自身にも今喋りながら言っているということであります。ということでですね、目のツボをお伝えしてみたいと思いますけれども、まあ、目が疲れた時には3つのツボがあります。まず目頭、そして、目尻、そしてこめかみですね。それぞれツボの名前は三竹、生命、太陽といった名前のツボになります。ちょっとこれ興味ある方は三竹、生命、太陽とググって場所を調べて押してみてください。ツボ押しの基本は何度も申し上げておりますが、息を吐くときに押すでしたね。気持ちいいぐらいでとどめておいてください。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。ラビングキャリバーで We are just friends。
I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man.And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, scattered, and I cry when you're not around, because it matters, matters, dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing, but I feel like, hey, I say I'm doing alright, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends.
本日は女性ライフサイクル研究所の臨床心理士西純子さんをゲストにお招きしております。純子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、純子さんはですね、私がね、オンライン読書会に参加させていただいておりましてですね、今日初めてリアルでお会いしまして、はい、すごくお目目が綺麗だなと思って、はい、
ありがとうございます。
すごく目に見とれておりました。
私も、はい、ね、こうして直接お会いできて、ね、とても嬉しいです。
ありがとうございます。はい、女性ライフサイクル研究所というところなんですけれども、こちらはいつ設立されて始められたんですか。
はい、はい、1990年の10月になるんですが、
はい
はい、前所長が女性の視点から女性のサポートということを掲げて、うん、活動してきました。
はい、
はい、主には臨床心理的援助から予防啓発活動まで行っています。臨床心理的援助っていうのは、カウンセリングとか心理療法になります。
はい、
女性のためのカウンセリングや親子の心理療法もやっております。それから予防啓発活動というのは、はいはい、読書会はじめ講座企画、あと講師派遣なども行ってきました。はい、そのような活動30年やってきています。
30年ですね。はい、幅広いですね。実際の問題解決から予防というところまで。
あ、そうですね。はい、実際には臨床的な援助というのが中心になりますが、
そうなんです
ね。はい、でもこう社会に向けて発信していくということもやっていきたいなと思って、うんうん、予防啓発活動も細々と続けてきております。
はい、そのおかげでね、私と純子さんと出会いをさせていただいたというところでは、本当に読書会、オンライン読書会は本当にこう3-4センチぐらいある分厚い本をですね、毎回純子さんがこう要約して、ね、伝えてくださるんですよね。はい、なのでこう本当にこう一人でくじけず一冊の本を読み遂げられたという達成感が、はい、得て、とてもおすすめでございます。はい、今日はですね、女性のトラウマ回復の3ステップということでお話しくださるということなんですが、
はい、
純子さん、トラウマって、今いろんな世の中なので、
はい、
どうなんでしょう、結構身近にあるものなんでしょうか。
はい、誰もが人生の中で、うん、トラウマというような体験にさらされるっていうことは起こってくるというふうに思います。
そうなんですね。はい、じゃあ身近ですね。
はい、身近にとてもあると思います。
例えば一言で言うとトラウマってどういうことですか。
は
い、
トラウマっていうのは心的外傷、心の傷っていうふうに言われるんですが、
はい、
心の怪我というふうにも言われています。それは圧倒するような体験にさらされた時に後になって残る、傷のことを指しています。で、誰もがトラウマとなるような体験にさらされますが、
はい、
それを、なんとか生き延びるっていうことを私たちはしてきてるっていうふうに思います。
その誰もがあるというところなんですけども、いくつかトラウマにも種類があるそうですね。
あ、そうですね。トラウマにも日常の小さなトラウマからやはり圧倒するような大きなトラウマまであると言えるんですけれども、はい、大きなトラウマには、例えば自然災害や事故、犯罪被害、そして大切な人の突然の死というようなことが、一回限りのトラウマということが起こります。
自然災害、他には。
はい、他には、はい、長期にわたって繰り返されるトラウマというのもありまして、それは主には対人関係の中で起こってきます。
はい、
例えば子供時代の虐待であるとかいじめ、そして大人になってからの DV であるとか性暴力被害というような、そういった親密な関係の中で起こってくるというような対人のトラウマということも起こりうります。
あとはお子様ですよね。
はい、お子様も、子供時代にお子様が、もちろん、虐待的な体験、いじめっていうのもあれば、目に見えずに、必要なケアをしてもらえない、 関心を向けてもらえないとか、必要な情緒的なケアっていうのをしてもらえないということも愛着のトラウマということになりうる体験になります。
はい、まあ、ちょっとね、今はお話ししてますと、ちょっと一見こうちょっとこう、とてもデリケートなお話なんですけれども、このトラウマですね、トラと馬じゃないんですけども、このどうやったらこれを力に変えていけるかといったようなことも合わせてですね、今から純子さんにお話を伺ってみたいと思うんですけれども、このトラウマの体験をしてこう体に起きてくるこう症状といいますか、
はい、
そういった顕著な症状っていうのはあるんでしょうか。
はい、トラウマの影響としてよく知られているのは PTSD と言われる症状なんですが、思い出したくないのに思い出してしまうとか、思い出すととても同じように苦痛が生じるので避けてしまうというような症状とか、あとイライラしたり夜寝れなくなったりということが起こってきます。それから対人トラウマということでは、自分というものへの自己概念とか対人関係にも影響を与えて、はい、私はダメな存在だとか自分が悪いんだ、で価値がないっていうふうに考えてしまったり、人は信じられない、それから人と関わるのが怖いっていうふうに影響を与えてしまうこともあります。
なるほど、こう割と人間関係の中で あるですよね、よくね、こうちょっとこう人に言われたことがこう心に残ってちょっと暗くなっちゃったとか、人とシュッと無意識で比べちゃって落ち込んじゃったりとかって、私なんか結構あるんですけどね、
まあ、そういった日常の中でちょっと落ち込むっていうのがありますよね、
はい、
でも、まあ、そういったことを、まあ、人に話せるようなお話だと、あ、こんなことあってね、ちょっと聞いてって言って、誰かに聞いてもらって、あ、そういうことあるよねとか、分かる分かるっていうふうに言ってもらえると、あ、そっか、受け止めてもらって、あ、自分だけじゃないんだなとかいうふうに、もう一度ね、こう元気を取り戻していくっていうのがあると思うんですが、さっき紹介したような虐待や DV っていうのはなかなか人に話せる体験ではないので、なのでその影響がね、後に残ってしまうっていうことが起こってきます。
そうですね、リスナーの皆様でね、もしお辛い方がいらっしゃいましたら、今からお話しするね、2つの方法、2つの方向性からのね、トラウマケアがあるということで、純子さん、1つ目は、はい、何になりますか。
一つ目、私自身が取り組んでる、トラウマ療法なんですけれども、
どんなものですか。
身体思考のトラウマ療法ということにこれまで取り組んできました。
身体思考のトラウマ療法、
つまり心の問題を体から入ることで、もう一度心と体のつながりを取り戻していくというような療法になります。
はい、
そういった心理療法に取り組んできました。
はい、これが一つ目、二つ目はどのようなものがありますか。
はい、二つ目が、人の助けを借りるということですね。はい、やはりトラウマからの回復は一人で解決できる人は誰もいませんので、やはり誰にも言えないなっていうことがありましたら、誰か一人でいいので話せる人を見つけていただきたいと思います。まあ、カウンセリングではなかなか人には話せない話をじっくり耳を傾けてお話し いただくことで、その人に寄り添っていくというようなことをやってますが、身近でそういうことを、ね、話せる人が、一人でもいいなというふうに思ってます。
話すことでほっと緩むって多々ありますもんね。
はい、
はい、それをそういう辛い方に寄り添っているということで、純子さんのところではカウンセリングと、そして先ほど身体思考のトラウマを、心の問題を体のことから解決していくお手伝いをされているということなんですが、
はい、
この2つというものは別物なのですか、それとも別物なのか関係性があるんですか。
そもそも心と体は一つっていうふうにね、言えると思うんですね。はい、で特にね東洋では心と体を一つのものとしてね考えてきてると思うんですよね。ただトラウマとなるような圧倒するような体験にさらされると、うんうん、心と体がこうバラバラになったり、こう断ち切られてしまうということが起こります。はい、例えば感情、感覚、考えで、その体の動きっていうのが、こう切り離されてしまうということが起こります。
これ切り離されるっていうと、ちょっと聞いてるだけではちょっとイメージが湧かない方のためには、もう少し具体的な、はい、こう体の反応とかありますか？
はい、例えばですけれども、はいはい、まあ、事故にあったという時に、うん、まあ、こういう事故にあったということを話はできるし、ストーリーは覚えているけれども、淡々と話されて、うんうん、表情がない、感覚が麻痺しているというようなことが起こります。はい、ただ引き金があれば、その事故を思い出すような引き金があれば、その恐怖感や怖かったとか、こう化学性反応って言うんですけれども、はいはい、心臓がドキドキしたり、今どっかに逃げたくなったりというようなことが体で起こってくるということがあります。なので出来事と感情や感覚が切り離されてしまうというようなことが起こったり、はい、今言ったようにちょっとした引き金で思い出して、過剰に結びついてしまうということも起こってきます。
じゃあそれは大変辛いことですよね。はい、そしたらそれを先ほどもう一度統合していくということがプロセスの中であるとおっしゃってましたよね。はい、どのようなプロセス、どのような語りかけをされるんですか？
心理療法では、はい、語りかけっていうよりも、はい、今ここで起こるこの体験に注意を向けていきます。今ここで今自分がどう感じているかとか、はい、それから体の反応はどうかとか、どんな考えが浮かぶかというようなところに注意を向けていきます。そして少しずつ体の中に入っていくっていうんですかね、はい、エンボディメントって言われるんですけども、
エンボディメント、
はいはい、体の中に入って今ここで安全で安心していられるっていうところの状態を作っていきます。はい、ちょっとこうイメージしにくい話で申し訳ないですが、そのためには、体のリソースを作っていくということもやっていきます。
体のリソースって面白いですね。
はいはい、まあ、例えば足はしっかり地面についているとか、それから肩はリラックスしてるとか、例えばお腹はあったかいとか、まあ、そういうふうな感覚もありますし、例えばいい匂いや、はい、それから、例えばこの絵を見るとすごいこう心がウキウキしてくるとか、すごいリラックスするとか、そういうふうに五感からいい感覚を感じていくということもあります。そういうふうな体のリソースをまず作っていくっていうことをまずは作っていって、少しずつ心ともつなげていくというような。
面白いですね。面白いというか、すごい興味深いです。
はい、
肩のリラックスとか、お腹が温かいとか、いい匂いだなとか、なんとなくこの写真見たらウキウキっていうのは、日常自分で作ることもできますね。
そうですね、自分でそういったことと、うん、心地いい五感だったり、例えばヨガをしたり、スポーツをして汗をかくっていうのもいいですし、ストレッチをするというのでもいいですし、まあ、そういったことできることがあれば、そういった体の心地いい働きかけっていうのをしていただくととてもいいと思います。
それがベースリソースとなって、自分との信頼関係もできていくという感じですか？
はい、はい、ただトラウマっていうのがあると、はい、体に入るとそのショックを思い出したり、なかなかこう体に入れない、はい、体が引き金となるということがあるので、そこをお手伝いしていくっていうのが心理療法になっていきます。
そうですね、そことか自分でわからないこと、できないこともね、たくさんありますので、はい、そこはプロの専門家の心理療法の手を借りるというところで、スムーズに乗り切るということで、はいはいはい、より こうハッピーにね暮らしていくというところですね。
はい、でも日常できることがあるので、まあ、私自身も日頃ヨガだったり、はい、体を動かしたり、はい、まあ、例えば鍼灸も鍼灸もとてもいいと思います。私もお世話になってます。
そうですか。
はい、そういったことで体のケアから入っていただくっていうのもとてもいい方法です。
体のケアが心のケアにつながるというところですね。はい、はいはい、先ほどおっしゃってくださった、まあ、今ここに注意を向けるというお話だったんですけれども、まあ、そうするために純子さんが日々心がけていることってありますか？
日々私が、
はい、はい、そうです
ですね、
はい、
そうですね、まあ、例えばお仕事の場面だと面接の前は、うん、自分自身こう静かな時間を持つとか、しっかりここに座ってるっていう感覚に注意を向けるとか、少しこうすっきりするような、まあ、アロマの香りを嗅いでみたりして、自分の神経系がまずは今ここにいて落ち着けるというふうに、まあ、心がけてます。それから日常のね、プライベートな生活では、うん、ちょっと今から掃除しようとかね、はい、これ頑張ろうっていうふうな時は、はい、ちょっとテンションが上がるような曲を聴いてさ、体動かそうみたいにね、はい、やってたりしております。
音楽もとても有効的なんですね。
そうですね、はい、ご自身の心の状態に合った音楽がいいと思います。はい、元気出したいときはちょっと元気の出る音楽、うんうん、はい、それから心を静めたいときはリラックスするような落ち着いた音楽っていうのがとても、はい、いいと思います。
はい、はい、ということで、身近な、ね、トラウマというところから身近なことまでつながってきたなという感じがあるんですけれども、最後にですね、リスナーの皆様に、メッセージですね、ちょっとしんどい方、はい、応援メッセージを先生からお願いします。
はい、先ほども言いましたけれども、トラウマを一人で乗り越えられる人はいません。やはり人と人とのつながりが回復していく中で、トラウマから回復していくというふうに言われています。でそのためにまずできるところからご自身の体のケアということをまず第一にしていただきたいです。それからあと少しでいいので、お話ができたり、自分のこう感じたことに心を寄せてくれる人ということをまず一人でいいのでぜひ見つけていただきたいなというふうに思っています。
はい、本日は女性ライフサイクル研究所の臨床心理士西純子さんとのお時間でした。先生、心温まるメッセージをどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。純子さん、初めてのラジオいかがでしたか？
はい、少し緊張してたんですけれども、はい、もう目の前の由美子さんがとっても明るくって素敵な笑顔で、はい、とっても話しやすかったです。
そうですか。
はい、楽しかったです。
よかったです。
ありがとうございます。はい、
また来週もねお話しいただけるということですので、はい、どうぞ来週もどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
どうぞよろしくお願いします。
はい、それでは皆様、本日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。 Oh, wow.